現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただきました。ナミさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、今日のテーマは、
はい、今日はですね、長陽の節句と川柳図のお話ということで、週末の8日月曜日の9日に行われる辰木神社での講座の開催のご案内もいたしたいと思います。
はい、はい、さん、どうぞ楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい、はい、まず長陽の節句のねことからお話しいたしますね。はい、まず長陽の節句っていうのは何ですかっていうね、意外とね、聞いたことない方とか知らないっていう方もお見えになったりして、はい、陰陽五行説の中でも奇数の月ですね、はい、1,3,5,7,9 っていう奇数の月には必ず節句があるっていうことで、はい、その都度ね、今までお話たくさんしてきましたけども、例えば1月は、1日が元旦なんですけども、はい、1月はね、7日の日が神日の節句っていうことで、七草を食べますね。はい、それから3月3日は上司の節句で桃、うん、それから5月の5日は端午の節句で、勝負ですね。はい、で、7月7日は七夕で笹の節句と、はい、で、9月9日が長陽の節句で菊っていうことでね、はい、みんなこう植物のね、流れがある節句となってるんですけども、はい、9月9日っていうこの9っていう数字は、奇数月、奇数の数字の中で最大吉数とされています。4とか2とか9ってね、なんか縁起が悪いような感じがね、する方もお見えになると思うんですけど、実はそうじゃなくって、9っていう数字はね、最大の奇数の吉数とされてまして、9月9日はその最大吉数が重なる日というふうにされておりますね。はい、で、9月の9日は、じゃあ、菊のね、節句で何をどういうふうにするの、っていうことで、もともとはね、前日の8日の日に、菊の真綿をね、菊に真綿をかぶせておいて、はい、夜。で、当日9日の朝に、朝露を含んだ真綿で顔や体を拭き清めると、無病息災、長寿の、祈願でありますよ、っていうことで、はい、されている儀式と昔からね、されてましたということで、菊っていうね、お花、今たくさん種類ありますけど、はい、昔はね、当然原種とされてるものが中国の方から渡ってきてっていうことが当然起きてますが、戦況に咲く戦争と言われているほどの薬効があると、要は長寿や延命に対しての薬効があるっていう風に言われてる植物で、菊酒飲んだりね、その長陽の節句の時に、はい、それから菊湯に入るとか、菊枕ですね、菊をそばに置いて香りかきながら寝るとかね、はい、そういうことをされるっていうことで、実は菊っていうのは長寿のね、植物の象徴なんですね。はい、で、天皇家の家紋ででもありますね。
菊ですね。
もう永遠に繁栄するっていうことでね、菊の家紋ですけども、長寿のちゃんと言われの理由がありましてね、菊の花自体が、食べる菊、例えばお刺身のつまにちょっと菊の花が、
小さな小菊がありますよね。
今なんかのちょっとプラスチックに変わっちゃってるね、お店もありますけど、昔は生のね、菊がついてましたよね。はい、あれって食べないで、なんかそっとね、端っこに寄せる方お見えになるんですけど、うん、花びらをほぐして、実はお刺身と一緒に食べていただく用の菊なんですよね。今で ょっと流行りのね、こう生の花をサラダみたいに食べるののあれが原型なんですね。
エディフルフラワーっていうのを、
そうです今ね皆さん流行っててね、
流行ってますよね。
そうです。でなんでかっていうと殺菌作用があるということで、はい、やっぱり生ものをね食べるのにわさびや何か使うのと同じように菊の花をあしらって、食べることで殺菌作用、抗菌作用があるっていうことでね。で実際に、はい、抗酸化作用があったり、それから解毒するデトックスですね、作用があったり、がんを抑制する悪玉菌を抑制する作用があったり、それからビタミン B2、 ビタミン C、 ビタミン E っていうのが豊富ですので、美肌とかね、成長作用とかそういうことにもとても効果があるっていう風に考えられてて、漢方なんかではね、菊っていうのはよく使われてたり、この時期飲まれてたり、菊のお茶ですね、ドライになった菊の花を、お茶で飲むみたいなねこともされるんですけど、菊っていうのはもうそういう風に昔からまあ、今でいうお薬みたいなもんですよね、薬膳や漢方のように、とても体によくって、この時期ちょうど季節の変わり目で夏から秋にね移り変わる時なので、まだまだ暑い日は食中毒も心配ですし、はい、それから体をね体調を壊して胃腸を壊したりとかねするような時期ですので、そういうことのないようにその時期にそういうもので健康を祈りましょう、願いましょうっていうことが、まあ、行われていたんじゃないかなっていうね、ことですね。
はい。
はい。で、さっきもね、ちょっと、話しましたけど、日本っていうのは、菊の花ってとても、古来から、伝承されてて、もう長くね、使われてると。はい、で、実際に、皇室ですね、天皇様が、しか使用できないっていうことで、決められたのは、もう1869年の、時代に、天皇家、天皇しか、この紋章は使えませんよっていう、八重菊ですね。菊花紋章っていうんですけど、東宮と天皇様しか使えないよっていうのが菊の紋章です。
はい、
で、例えば、今のね、秋篠宮様ですね、はい、皇室の第二継承、秋篠宮様も菊の紋章ですけど、皇室の紋章とは違う菊の紋章ですね。ちょっと柄がついてるね、また別の紋章なんですけど、皇室の方はこう菊の紋章なんだけど種類がいろいろありまして、皆さんがイメージしてる菊の紋章ありますね、はい、円形の、八重菊の紋章は天皇様と東宮様のみの使用とされているということでね、すごく日本人の中でも大切にされてきた紋章でもありますね。で、先ほどもね、言いました9月の9日っていうのは最大吉日が重なるとても縁起のいい日ですよっていうことと、はい、それから縁起のいい日に石膏するっていうのはなんでかっていうことで、最大吉日が重なる日っていうのは最大の喜び事があるプラス最大の不幸が起きてしまうかもしれないので、要は陰陽対比ね、一対ですから、いいことがあるっていうことは悪いことがある可能性があるので、そういうことがないようにお節句としてマイナス負の先払いをしましょう。いろんな行事でそういうふうに人に施しをし、自分に施しをし、神様に施しをすることで負をね、大きくしないようにしましょうっていうことをされていたっていうことでね、今でも伝承されている、
はい、
行事としてもやられていることですね。
はい、なるほど、はい、だから節句っていうのはごちそうを用意して、
そうなんです、施しをする神様と、はい、それからお客様に施しをする、ね、自分や家族にも施しをするっていうことで ね皆さん受け継がれてきてると思うんですけどね。
はい、
はい、でね、そんなお日柄の時にちょっとイベントをね立ち上げようっていうことで、
はい、
ちょっとね以前から企画してきました、今週の日曜日の8日、はい、それから9日の月曜日の2日間ですね、
はい、
えっ、ー、と 岡崎市の辰木神社さん、岡崎城のね、ところにあります、はい、辰木神社さんで、波コスミックのイベントとして、川柳図講座っていうものをね、はい、今週末、行います。
はい、
で、これは何ですかっていうことで、麻布を天然染めしていただいた生地に、純金泥、純金の泥ですね、はい、で、筆で、中心に太マニを書いて、四方に龍の文字を千体記入するということを2日間かけてやります。はい、で、その麻布の天然染めのものは、柿渋染め、弁柄染め、墨染めっていう3種類の色のものがあって、柿渋染めは、当然柿でね染めてるものですので、はい、天光のエネルギーを浴びてるっていうことで光のエネルギーのもの、それから弁柄染めはですね大地のエネルギーのもの、はい、それから墨染めは天と地両方のエネルギーを浴びてるものっていうことで記事を選んで書いていただくっていうことをね行います。で今週の8日のね日曜日っていうのはお日柄がとてもいい日でありまして、9日はね、蝶の節句でもちろん最大期日の最高日なんですけども、前日の8日も、はい、実はね一粒万倍日、もう一つの種が万倍になりますよっていうね、一粒万倍日と大安が重なっている、プラス天赦日、天に許された日でありますっていう天赦日が重なる最良の日なんです。でその日を選んで辰木神社さんで講座を開催するっていうことが、ご縁をね、いただいて決まりましたので、今回ね、初開催とさせていただくことになったんですけど。
いや、辰木神社の、はい、中で、はい、
境内で、当日8日の日の朝ですね、8時半からご祈祷をいただきまして、その後に奥のね、お部屋の中で、もう一日こもって受験勉強のように、もう一日中、龍の文字を書くっていうね、ことをやっていくんですけど、ね、辰木神社さん皆さんもご存知の通りでね、龍伝説のあるね、ゆかりのある地ですので、室町時代にね、築城された時点で、龍のね、神様がそこに宿っていて、で、龍神を祀って鎮守することでこの土地をお守りしますよ、この場所を私がお守りしますよっていうね、龍神の神様が現れたっていう伝説の土地に、立ってる岡崎城の横にあります辰木神社で、で徳川家康様でもね有名なね、岡崎城ですから、家康様が生まれた時にはね金の龍がね登ったって言われてる ね、土地ですので、すごいエネルギーが宿るんじゃないかということで行うっていうね運びになりましたね。
そうですか、はい、ではもう9月の8日と9日
そうです、2日間かけて
書いていくということ
ですね、はい、ちょっと1日じゃねとてもじゃないけど書ききれないですので、1日目、途中で終わって2日目引き続きやるということでね、
はい、
はい、1日目はご祈祷があるので朝の8時半から、2日目は朝の9時からの開催となりますので、2日間かけて船体の文字を書いていくと、
龍の文字を書いていくと、ね、
はい、龍体文字っていうね、神代文字、昔の文字があるんですけど、それをねずっと一文字一文字書いていくんですね。
それも金色の、
そうです、金粉をちょっと溶かしたようなもので、はい、筆でね一文字一文字書いていくんですけどね、もう自分の中のエネルギーワークのようなもので、当然ねすごいエネルギーを込めて書いていくのと、それから自分を内観することですね、普段の自分を振り返って自分と会話しながら書くこと、はい、集中すること、それから最大のヒーリングですね、それを書いていることがもう瞑想状態のようにね、なりますので、自分の中で自分と向き合って、でこれからね、令和元年のこの最良の日にそういうエネルギーワークを行って、はい、さらにね進化して変化していく令和を迎えるということでイベントを立ち上げて ったものですね。
そうですか、はい、じゃあこの放送をお聞きの方で、はい、まだ間に合うんですか、
はい、ちょっとキャンセルが出ましたのでね、まだ定員残りがありますので、もしね急遽その日空いてるわとか、まあどちらか一日だけしか空いてないという方もね、うん、ご参加いただけるように名古屋からね先生をお迎えしまして、はい、講義してもらうようにねご教授いただけるようになってますので、はい、どちらか一日しか参加できないっていう方も、参加していただける形になってます、まあはい、お家でね書けなかった分は書いてもらう形になるんですけど、はい、まだね空きがありますので急遽いやどうしてもなんかピンときたから行ってみたいわっていう方がお見えになったらね、直接ご連絡いただければと思いますね。日にちが迫ってますので。
そうですね、
うん、はい、
もう明後日の
開催です。そうですね、もうすぐですね、
はい、
はい、そうです。
9月の8日9日、はい、非常にこの日にちもよく、
はい、
またすべてエネルギー
を
感じていただける、
ね、はい、
字にしてもその素材にしても揃ってますので、はいはい、いかがでしょうか。それでは、
はい、
これから奈美さんのね、
はい、
LINE アカウント、Gmail お伝えをしますので、
はい、そうですね、はい、直接、はい、ご連絡ください。
はい、
はい、
で詳しくは、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
では、奈美さんの詳しい、今日お話しいただいたイベントのお話、詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字です。LINE、アットマーク、半角小文字で、nami.cd、nami.cd、もしくは Gmail では nami.cd101@gmail ではごめんなさいもう一度言いますね。 Gmail では nami.cd101@gmail.com 半角小文字です。すべて半角小文字で nami.cd 数字で101@gmail.com こちらまで直接お問い合わせをいただきたいということです。
はい、
さあそして、
はい、
来週は、
はい、来週はですね、
はい、
中秋の名月がね近づいてまいりますので、お月様とかぐや姫のお話をしようと思います。
はい、楽しみです。はい、ぜひ皆さん、来週もお聞きいただきたいと思います。
はい、
奈美さんがお話ししてくださる奈美コスミックのひふみ言葉は FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがありますのでそちらをクリックしていただきますと奈美コスミックのひふみ言葉がございます。何度でもそちらをクリックしていただくことで、今日のお話もこれまでのお話も聞いていただけます。今日お伝えしたイベントの話もね、
はい、
改めてちゃんと聞いていただけますので、
はいはい、
ぜひオンデマンド放送もご活用ください。
はい、
またこのコーナーでは皆様からの質問やこんな話をしてほしいというテーマを募集していますのでぜひお寄せください。
はい、
宛先は FM 岡崎ファックス 0564-55-8764 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。奈美さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。